保健だよりヘルスニュース。保健課保健係、電話 585-2783、 E メール hoken@town.kunimi.fukushima.jp。国見町子育て世代包括支援センター桃サポインフォメーション。乳児健診実施日令和4年6月23日木曜。受付時間午後1時15分から午後1時45分。会場関越大文化センター第1話室。対象者3ヶ月児令和4年2月生まれ、9ヶ月児令和3年8月生まれ。持ち物母子健康手帳おむつなど。内容医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。1歳6ヶ月児健診実施日令和4年6月16日木曜。受付時間午後1時15分から午後1時30分。会場関越大文化センター第1話室。対象者令和2年9月1日から11月30日生まれ。持ち物母子健康手帳。内容医師の診察、歯磨き指導など。ニコニコ相談会実施日令和4年6月15日水曜。時間午前10時から午前11時。会場子育て支援センター藤田保育所内。対象者国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物母子健康手帳、子供の飲み物。申し込み前日までに保健課保健係または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。桃サポ相談ルーム、役場の1階にあります。妊娠中のことや育児のことなど助産師、保健師、栄養士と気軽にお話しできる部屋です。保健課保健係にお寄りください。院長先生の診察室から第5回。公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。寒さ厳しい冬が過ぎ、ようやく春の暖かさが感じられる季節となりました。このような中、日本中でオミクロン株による第6波が襲来し、2月に当院で初めての院内感染が発生しました。関係各位の協力をいただき、1週間で救急再開、2週間で通常診療体制に戻すことができました。ご心配をおかけしましたが、現在は通常に診療しております。外来入院ともに感染対策をさらに徹底して業務を行っておりますので、ご理解とご協力をお願いします。新型コロナウイルス感染症の影響により、検診受診率が全国的に低下していると報告されています。健康を維持するためには、検診人間ドックを受け、病気の予防、早期発見、治療することが重要です。今年は検診を受けることをご検討ください。令和4年4月から整形外科2名、歯科口腔外科2名の医師が赴任します。整形外科、歯科口腔外科の医師は、福島県立医科大で専門クリニックを担当されていた先生方です。診察を希望される方は、紹介状があるとスムーズに診察が受けられますので、よろしくお願いします。新型コロナウイルス感染症の収束は、そう遠くない時期に達成されるような予感がします。もう少しの辛抱だと思いますので、感染対策の基本を守りながら生活しましょう。近藤院長の顔写真と聴診器の写真が掲載されています。第30回、歯、口の中の歯、漢字。ハッピーライフ8020、国見町から15人が認定。 福島県と県歯科医師会は1月26日、80歳以上で歯が20本以上ある人を称えるハッピーライフ8020の認定者を発表しました。今年度の認定者は県全体で845人で、国見町からは15人の方々が認定されました。皆さんおめでとうございます。笠原時子さん、健康でいたいという思いが原動力。歯の健康を守る秘訣は、かかりつけ歯科医院の歯科衛生士さんに教えてもらった歯磨きのコツを忘れずに実施することです。このほか、口腔体操や唾液腺マッサージを習慣づけています。菊池澄子さん、いつまでも美味しいものを食べたい。美味しいものをいつまでも美味しく食べ続けられるようにという思いから、毎日の口腔ケアを大切にしています。定期的な歯科検診では歯ブラシを使い分けるケアを教えてもらい、継続しています。野村義悦さん、生き生きとした生活で歯も元気に。ゴルフが趣味で歯がスポーツにも影響することを実感しています。40歳頃から歯の健康を意識するようになり、毎日の口腔ケアと定期的な歯科医院の通院は欠かしません。佐藤陽一さん、幼い頃から食事はよく噛んで食べています。幼い頃に、顎を丈夫にすると歯にも良いよと歯医者さんに言われ、食事はいつもしっかり噛んで食べることを心がけてきました。現在は定期的に歯科検診を受けることを心がけています。中山敦夫さん、照子さん、夫婦揃ってハッピーライフ。8020を目標にしていたのでとても嬉しいです。夫は令和元年に認定を受けていて、夫婦で認定を達成することができました。歯の健康を守る秘訣はバランスの良い食事をとること。自分に合った歯ブラシで丁寧にブラッシングをすることです。表彰状を手にした笠原時子さん、菊池澄子さん、野村義悦さん、佐藤陽一さん、中山さん夫妻、5枚の写真が掲載されています。8020認定者一覧、篠田邦恵さん、佐野育さん、大内幸子さん、半沢豊さん、奥村弘子さん、笠原時子さん、水越幸子さん、斉藤陽子さん、菊池澄子さん、野村義悦さん、菅井明子さん、五十嵐房子さん、中山照子さん、佐藤陽一さん、今野愛子さん。充実したハッピーライフを送るために、認定者の皆さんから多く聞かれたのは、歯間ブラシを使ってから自分の歯に合った歯ブラシで歯を磨くこと、そして定期的に歯科検診を受けることだそうです。年を重ねた方でも、歯があってよく噛める人は運動能力や脳の活性化にも良い影響が出ていると言われています。逆に歯がないと食事を美味しく食べることができず、食欲が湧かず栄養が不足がちになったり、体のバランスが取りにくくなり転びやすくなると言われています。充実した生活を送るためには、子供の頃から高齢者になるまでのすべてのライフステージで健康な歯を保つことが大切です。歯がある方はこれからも丈夫な歯で居続けられるように、歯が抜けてしまった方は早めに歯科治療を受けられるよう、まずは歯科医に相談しましょう。国見町では毎年10月に対象者、年度末に40歳、50歳、60歳、70歳になる方に、歯科検診の受診券を配布しています。令和4年度からハッピーライフ8020の対象年齢は、その年度に80歳になった方に変更します。募集期間が決定したら広報誌でお知らせします。
生涯学習通信ライフロングラーニング 国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話 585-2676、ファックス 585-2707、e メール shogai@town.kunimi.fukushima.jp。手話でつなごう、心と心。町民講座、手話教室。町民講座、手話教室が3月13日に、手話サークルクリオネ会の皆さんを講師に迎え、関越大文化センターで行われました。手話は、相手に伝えたいと思う気持ちを大切に、顔の表情を意識する、など、円滑にコミュニケーションを図るポイントについてアドバイスをいただきながら、テキストをもとに指文字を実践しました。50音のそれぞれ違う指の動きに苦戦していましたが、意欲的に練習に取り組み、自己紹介ができるまでに上達し、言葉遊びなどのゲームも楽しみました。指文字を実践する参加者たちのキャプションのもとに、手話教室の様子の写真が掲載されています。充実した1年間を振り返りました。3学級で並行式を開催。厚かし学級、女性教室、成人学級で並行式が行われました。並行式では、町長挨拶や教育長の講演、各学級の委員長挨拶、交通安全大学の修了証書授与、皆勤賞、正勤賞の表彰などが行われ、多くの受講生が参加しました。女性教室並行式終了後には、茶話会が開かれ、参加者同士で今年の活動の思い出話に花を咲かせたほか、来年度から新しく開校する国見関越大カレッジについて期待する声が多く寄せられました。国見関越大カレッジは4月に開校式を実施し、5月より本格的な活動を行っていく予定です。写真が3枚掲載されています。写真1、菊池博美教育長による講演。成人学級。写真2、厚かし学級の皆さん。写真3、女性教室で行われた茶話会。写真終わり。図書館へ行こう。国見町図書館からのお知らせや新刊図書情報を掲載しています。ぜひお友達登録してください。LINE 登録はこちらからのキャプションのもとに、QR コードが掲載されています。新社会人へおすすめの本。4月から新たな一歩を踏み出す皆さんに読んでほしいおすすめの本を紹介します。言葉遣い、マナー、コミュニケーションスキル、気持ちの持ち方など、新生活のスタートにぜひお役立てください。ビジネスマナー、中谷昭弘著。社会人としての基本。心得を身につける。様々な場面でのマナーを紹介。伝える力。池上彰著。職場において不可欠な伝える力を高めるには、話す、書く、聞くの3つの能力の磨き方を紹介。このような基礎をしっかりやるかどうかが仕事のできる、できないを左右します。職場六法。岩出誠著。働く人を守る。どの法律が助けてくれるのかを紹介。職場で起こっている問題を提示しながら、わかりやすく解説。会話の9割は、言い換え力でうまくいく。津田秀樹、西村英介、著。損する言葉を、好かれる言葉に変える方法を解説。おすすめの本の写真が掲載されています。トピックス。第8回子ども司書講座が開催されました。第8回子ども司書講座お話し会をしよう並行式が3月12日に福島子どもの本を広める会会長の平氏道子氏を講師に迎え、関越大文化センターで行われました。子ども司書受講生と子ども司書によるお話し会を2部構成で披露。受講生は講師のアドバイスのもと、読みたい本を選書し、 プログラムを組み立て練習を重ねました。子ども司書はエプロンシアターやパネルシアターにも挑戦し、笑顔あふれる楽しいお話し会となりました。並行式では講座をすべて履修した3名の受講生に、菊池博美教育長より子ども司書認定証が授与されました。お話し会の様子の写真と子ども司書認定証が授与される様子の写真が掲載されています。お知らせ。国見町長杯スポーツ大会が開催されます。町内在住、在勤、町、対協加入の方はどなたでも出場可能です。得意な競技への参加お待ちしています。競技、期日、試合開始時間、会場の順に読みます。競技、軟式野球。期日、試合開始時間、5月8日日曜9時から。会場、和野台運動公園総合運動場。家庭バレーボール、5月8日日曜9時から。和野台運動公園和野台体育館。卓球、5月8日日曜9時から関越台文化センター体育館。パークゴルフ、5月8日日曜9時から伊達市パークゴルフ場。スポーツウェルネス吹き矢、5月10日火曜9時30分から和野台運動公園和野台体育館。グラウンドゴルフ、5月13日金曜9時から和野台運動公園総合運動場。ソフトボール、5月15日日曜9時から和野台運動公園総合運動場。テニス、5月15日日曜9時から和野台運動公園グリーンアリーナ923。剣道、5月15日日曜9時から国見町和野台運動公園白葉体育館。ソフトテニス、5月22日日曜9時から和野台運動公園グリーンアリーナ923。バウンドテニス、5月29日日曜9時から関越台文化センター体育館。参加申し込み先、関越台文化センター窓口、電話 585-2676、 ファックス 585-2707。
町の情報ボックス。お知らせ。国民年金保険料学生納付特例制度。国民年金は20歳以上であれば学生でも加入することが義務付けられています。しかし学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。学生納付特例の承認を受けた機関の保険料は、10年以内であれば後から納めること、追納ができるため、社会人になってから追納すると将来受け取る金額に反映することができます。申請は毎年必要です。令和4年度の学生納付特例の申請は4月から受付開始となります。希望する方は年金手帳、基礎番号通知書、学生証の写し、または在学証明書を持参し、保険課で申請してください。なお、令和3年度に学生納付特例制度を申請し、保険料納付を猶予されている方で、令和4年度も引き続き在学予定の方は、日本年金機構よりはがき形式の学生納付特例申請書が4月に送付されます。必要事項を記入し、返送してください。また、令和4年度は学生納付特例を利用せず、保険料の納付を希望する場合は、納付書を送付しますので、近くの年金事務所へ連絡をお願いします。問い合わせ、保険課国保係、 電話 585-2785 東北福島年金事務所電話 535-0141 水道料のコンビニ納付が可能になりました。水道料の支払いについて4月1日以降に発行された納付書および督促状を使用する場合、コンビニおよびスマートフォン決済アプリでの支払いが可能になりました。支払い可能なコンビニおよび電子決済については町ホームページでご確認ください。なお3月18日に発行した令和4年3月分納期限3月31日納付書はコンビニ収納等に対応していないため銀行での支払いのみとなります。ご注意ください。問い合わせ上下水道課水道係電話 585-2997 特別弔慰金の手続きはお済みですか。町では第11回特別弔慰金の請求を令和5年3月31日まで受け付けています。請求期間を過ぎると特別弔慰金を受け取ることができなくなりますのでご注意ください。請求期限令和5年3月31日金曜。支給対象者1令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方。2戦没者などの子。3戦没者などの父母孫祖父母兄弟姉妹。戦没者等の死亡当時生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。41から3以外の戦没者などの三親等以内の親族甥、姪など戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。支給内容額面25万円5年償還の記名国債。問い合わせ福祉課社会福祉係電話 585-2793 河川愛護モニター。河川愛護モニターを募集します。モニター期間7月1日から1年間、定員など1名、20歳以上で担当区間付近に居住の方。区間、阿武隈川、柳川大橋から徳江大橋、及び広瀬川、阿武隈川合流地点から阿武隈急行広瀬川橋付近。業務内容、巡回による不法投棄などの情報収集、地域住民の要望収集、川を愛する心の普及啓発、月1回の報告。申し込み方法、5月9日月曜筆着で、履歴書、写真添付を郵送してください。問い合わせ、申し込み先、郵便番号 960-8584、福島市黒岩あざ榎平36、福島河川国道事務所河川管理課、電話 539-6129。 自動車税種別割の納期限は5月31日火曜。令和4年度の自動車税種別割納税通知書は5月9日に発送されますので、お手元に届いたら最寄りの金融機関等をはじめ、同封されているお知らせに記載されている方法にて、期限内納付を心がけましょう。また、自動車を譲渡したとき、使用しなくなったとき、または住所を移転した際は、早めに最寄りの運輸支局等で手続きをしましょう。問い合わせ先、登録手続きについて、東北運輸局福島運輸支局電話 050-5540-2015 登録部門自動車税全般県北地方振興局県税部課税第2課自動車税チーム 電話 521-2702。 消費税のインボイス制度に関する説明会。福島税務署では、事業者の方を対象に消費税のインボイス制度説明会を開催します。説明会は事前予約制により、各回とも定員になり次第受付を終了します。日時、4月27日水曜、5月24日火曜、6月16日木曜。各回とも14時から開催します。説明内容は各回とも同じです。会場、福島税務署2階大会議室、福島市森合町16-6。申し込み先、福島税務署法人課税第一部門、電話 503-2417、直通。教育委員会。4月の教育委員会定例会は次の通りです。傍聴においでください。日時、4月15日金曜、午後5時15分から。場所、観月台文化センター第一会議室。傍聴希望の方は事前に連絡をお願いします。問い合わせ、学校教育課、電話 585-2892。農業委員会。4月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時、4月19日火曜、午後1時30分から。場所、役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局。電話 585-2890。 5月の各種相談会。心配事相談。日時、5月6日金曜、5月26日木曜、午前9時から正午。場所、観月台文化センター第2話室。相談員、民生児童委員。障害者相談。日時、5月17日火曜、午前10時から午後4時。場所、観月台文化センター第2話室。相談員、NPO 法人響きの会。国見町結婚世話焼人月例相談会。日時、5月22日日曜、午前10時から午後3時。場所、観月台文化センター第2研修室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課社会福祉係。電話 585-2793。 道の駅国見厚かしの里。電話 024-585-2132。 皆様に支えられて、おかげさまで開業5周年ハッピーバースデーフェア。4月23日土曜から5月15日日曜開催。福島県消費生活センター。みんなに知ってほしいことを月一配信。LINE 公式アカウント。福島県消費生活センターでは、民法の成年年齢引き下げを踏まえ、若年層の消費者被害防止を図ることなどを目的として、LINE 公式アカウントを活用した情報を毎月発信しています。友達登録方法。右の QR コードをスマートフォンで読み取る。または、LINE の ID 検索欄で、@930ESDOF を検索。QR コードが掲載されています。福島県消費生活センター LINE 公式アカウント、啓発チラシの写真が掲載されています。町営住宅、定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和4年3月末、滝山団地、空室なし。板橋南団地、空室なし。定住促進住宅、 2部屋、子育て住宅4部屋、町営住宅、滝山団地、板橋南団地、所得が月額15万8000円以下の世帯、60歳以上単身入居か、所得により家賃が決定、前年の所得、定住促進住宅、所得制限なし、家賃固定、単身か、18歳以下、65歳以上、1名につき1500円減額。子育て住宅、町外にお住まいの方、所得制限なし、家賃固定。40歳以下の夫婦、または18歳以下の子がいる世帯、18歳以下の子1人につき1万円減額、最大3万円まで。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。 広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。申し込み期限5月号掲載分4月15日金曜まで。広報国見1枠、縦45ミリ ×横174ミリ、1回1万2000円。半枠、縦45ミリ ×横84ミリ、1回6000円。ホームページ、1枠、トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課秘書広報係。電話 585-2113。 マイナンバーカードに関するお知らせ。4月のマイナンバーカード休日臨時相談窓口は次の通りです。まだマイナンバーカードを持っていない方は、この機会にぜひマイナンバーカードを作りましょう。日時、4月24日日曜午前9時から午後4時。受付場所、住民防災課戸籍係、緑の一番窓口。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。 編集後期。今月の表紙は国見幼稚園の修了証書授与式の様子です。3月16日に発生した福島県沖地震の影響が心配されましたが、保育所から中学校まで予定通り修了証書、卒業証書授与式が行われました。お世話になった先生や友人たちとの別れに涙する子どもたちもいましたが、式の最後には希望に満ちた晴れやかな笑顔になっていました。子どもたちの頼もしい姿を見て、私自身も気を引き締めて仕事に取り組まなくてはいけないな、と改めて考え直すことができました。NS 閉じ。
5月の休日当番医。診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。1日日曜。柳川病院、伊達市柳川町東戸橋8、電話 577-2155。 3日祝日、遠藤内科医院、伊達郡郡町陣屋 1-6、 電話 582-6788。 4日祝日、大木内科医院、伊達市保原町元町4、電話 575-3343。5日祝日、医療法人大山クリニック、伊達市北後ろ 13-1、 電話 583-2136。 8日日曜、井上内科クリニック、郡町矢地石塚15、電話 581-2202。 15日日曜、医療法人小野整形外科クリニック、伊達市柳川町西戸橋120、電話 1527-1055、22日日曜、医療法人小野寺整形外科医院、伊達市保原町上保原寺前 2-7、 電話 575-2001。 29日日曜、医療法人加計田中央内科、伊達市良善町加計田あざ西浦 49-1、 電話 586-1315。 当番医が変更になる場合や診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口、2月21日から3月20日受付分、当町窓口で受付した方で町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう、ほがりあずちゃん、ゆうやさん、しょうこさん、板橋南、お悔やみ申し上げます。後藤正夫さん87歳、第7、古川勝夫さん79歳、宮町南、高橋晴美さん92歳、海田、佐藤博子さん61歳、前田、新妻美奈さん72歳、前田、村上春さん98歳、第8、菊池康夫さん77歳、第10、佐藤信夫さん71歳、川内、鴨田武文さん86歳、小林。掲載を希望されない方は届け出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和4年2月28日現在、住民基本台帳人口、人口8574人、前月比マイナス9人、男4124人、前月比マイナス4人、女4450人、前月比マイナス5人、世帯3398世帯、前月比マイナス3世帯。4月国見カレンダー。4月8日金曜、広報国見4月号発行日。生き生きサロン第8、第9、午後1時半から。11日月曜、生き生きサロン山崎、午後1時半から。13日水曜、生き生きサロン第3、午後1時半から。14日木曜、生き生きサロン高野、午前10時から。生き生きサロン藤田、午後1時半から。心配事相談。15日金曜、生き生きサロン大木戸、午後1時半から。18日月曜、生き生きサロン泉田下、午後1時半から。19日火曜、生き生きサロン山根、午前10時から。生き生きサロン徳北第7、午後1時半から。障害者相談。20日水曜、生き生きサロン第1、午後1時半から。ニコニコ相談会、粗大ごみ収集日。21日木曜、生き生きサロン第2、午後1時半から。3ヶ月9ヶ月時検診。22日金曜、生き生きサロン玄造山、午前10時から。生き生きサロン光明寺、午後1時半から。国見観月台カレッジ開講式。24日日曜、結婚世話焼き人相談会。25日月曜、生き生きサロン板橋、午前10時から。生き生きサロン高木、午後1時半から。26日火曜、生き生きサロン石もだ、午後1時半から。27日水曜、生き生きサロン海田、午後1時半から。28日木曜、生き生きサロン大江田、午前10時から。生き生きサロン泉田中、午後1時半から。心配事相談。29日金曜、昭和の日。5月2日月曜、 生き生きサロン内屋鳥取午前10時から、生き生きサロン川内午後1時半から、文化センター休館日、3日火曜憲法記念日、4日水曜緑の日、5日木曜子供の日、6日金曜生き生きサロン塚の目午前10時から、生き生きサロン第4午後1時半から、心配事相談。9日月曜生き生きサロン山崎午後1時半から、11日水曜生き生きサロン太田川午前10時から、生き生きサロン第3午後1時半から、粗大ごみ収集日、生き生き子育てクラブ。
夢に向かって、たくさんの経験が夢を叶える。宇野ラスタさん、建北中3年。僕の夢は医師になることです。何かの医師を目指すかはまだ決まっていませんが、病気で困っているたくさんの人を助けたいと思っています。今ではだいぶ体が丈夫になりましたが、小さい頃はよく体調を崩して病院に通っていました。辛い時に優しく接してくれたり、病気の人たちのために尽くす医師の姿に強い憧れを持ち、将来は医師になりたいという気持ちが芽生えました。患者さんのことを第一に考え、一生懸命に仕事をする姿を何度も目にしたことが、医師を目指すきっかけになっています。医師になったら海外に行き、自分の知らない世界をたくさん見て体験し、知識を深め、いろいろな経験をしてみたいです。海外でしっかりと経験を積んだら日本へ戻ってきて、それまでの経験を生かしてたくさんの人を救いたいと思っています。建北中学校をより良くしたいという思いから生徒会長に立候補しましたが、人との関わり方やまとめ方、大事な場面での判断力などを実際に学び、将来に役立てることもできると思いました。夢の実現のためには勉強も頑張らなくてはいけないと思っています。志望する大学へ進学することと、海外で仕事をするためには英語力が必要なので、特に英語の学習には力を入れたいです。これから先、いろいろと困難なこともあると思います。ですが、一つ一つ乗り越えて夢を叶え、知識や技術を身につけることはもちろん、患者さんに信頼される医師になれるよう頑張りたいです。写真。生徒会長を務める宇野ラスタさん。いろいろなことに挑戦し、夢の実現のために頑張りますと話してくれました。目を輝かせて夢を語る姿はとても頼もしく、夢はきっと叶うと確信することができました。説明。宇野さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。写真終わり。町長コラム、マコラム、第9回。助けてくださいという勇気。地震直後から最も気がかりだったのが、障害者や一人暮らし、高齢二人暮らし世帯のこと。民生委員、町内会長、消防団が声かけしているとはいえ、生活再建のための家財の片付けはできるのか、災害ゴミを処理場まで運べるのか、配ったシートは誰が屋根にかけるのかと。一時、自衛隊派遣要請も考える。規模がつかめず断念。合わせて、震災と原発事故からずっと国見町を応援してくれている自治体に、応急資材が不足、助けてくださいとお願いすることに。初めて。春巡。でも、栃木の茂木町は夕方に町長自身が、岩手の平泉町は総務課長が、岐阜の池田町は近隣自治体にも呼びかけ、夜通し車を走らせ届けてくれる。北海道のニセコ町は物資と一緒に職員を派遣、国会議員も頑張る。愛知と横浜のボランティアが来る。 何度も国見町を訪れた人たちは災害寄付を。そして、茂木、ニセコ、池田、平泉は28日から2週間、り災調査を担う職員の派遣も。ありがたい。決して忘れない。保育所と幼稚園を除く町職員は104人。でも、よそに力を貸してくれる人たちがいる。助けてくださいという勇気の大切さを知る。引地誠。応援職員の皆さん、28日撮影の写真と、引地町長の顔写真、町長のサインが掲載されています。